棚橋宏のポッドキャスト、おー。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。
はい。
まし、今、ここどこですか？
長岡ですね。
長岡ですね。新潟県長岡市ということで。はい、まあ、僕はね、巡業出てましたので、は
い、そうです。
この間ね、事務所には行けたんですけど、
はい。
あいにく、ポッドキャスト収録時間がなく、
すいません、ちょっと一周ね、なんかお休みをいただいちゃったんです
けども
、久々に。ちょっとね、やっぱり結構、割とスニージャパンカップなんですかね、はい、移動も結構激しいというか、
うん、そうですね。
そんな中でね、結構帯同されてというか、
ね、はい。そうですね。一人ニュージャパンカップをやっております
ので。そうですね。で、まあ今が、先ほど記者会見がちょうど終わりまして。
はい、そうですね。はい。
その前にいろんな発表があったりとか。
うん、トークイベントがあってね。結構な長かったですね。45分とかもあって。
はい、結構ガッツリ。
はい。
で、会場もいっぱいで、
はい。
いい感じで。
ありがとうございます。
たという。はいところで、うん、私はお疲れかなと思って。
いや、疲れてないですよ。はい、疲れてないんですけどね。トラブルは続きますね。
あ、そうですか。
はい。
トラブル。まあまあ、だから前回が、鉄柱騒動、はい。鉄柱騒動からもう結構昔の気しました
ね。そうですね。あれはもう開幕2戦目か3、大田区後楽園のあそこでしたからね。
そうなんですよね。
はい。
なんで、そ
う。はい。
考えると、まあ本当、まあ怒涛のごとく。う
ん、はい。
月というのはね、立っていきます
か。立っていきますね、本当に。でも、会場とかで、
はい、
棚橋、引退まであと何日っていうのが、
はいはい、今ね、
はい、
公式サイト。
日めくりカレンダーみたいに。
はい、ありました、ありました。
はい。
はい、
会場でも看板でやってますし、
はい、あります
サイトでもやってるんですけど、
はい、
あれね、すごくわかりやすいんですけど、
はい、
来ますね。僕には。
これまあ、
はい、
ちょっと、ぶっちゃけこの社内で、
はい、
まあまあ、とはいえね、僕らも寂しい気持ちありますけど、うん、まあ、し
かし、ファンの方にね、教えてあげないといけないしね。
そしてまあ、こう、やっぱり、まあ、このね、引退ロードを盛り上げていきたいと。
はい。
もう、毎回毎のお客様の前で、田橋さんね、
はい、
っていうものがあってやってたんですけど、
はい、
やっぱ本人的には。
いや、嬉しい反面、切なくなる、その時の心のありようにもよるんですけど、
あ、
うん、あるじゃないですか、こう人間のバイオリズム、
まあ。まあ、だからいい時見たら、
はい、いい時見たら、はい、ああ、盛り上げてくれてるなってなるし、
うん、
ちょっとダウナーの時に見ると、うん、あと291日。いいじゃない、人間だもの。
まあね。
はい。
いやいや、そうなんですけど。
ということで、今回のメンバーは、
100
年に一人にいただいたの
は、
しろしと。
はい、ましもです。
お願いします。
はい。
ねえ。
ことなんですけど、
はい、
はい、
この入り好きやわ。いつまでどこで入ろうどこで入ろうっていう
のを
思ってるんですけど、ね、今回ちょっと早めに入りましたよ。
そうですね。
はい。はい、まあこれ言うプロスユーとの序盤のレスリングですから。
あ、この最初の。
そう、探り合い、手をつかの探り合いが今終わって一回クリーンブレイクしてます。
一回こう拍手。
拍手をね、いただきたいと。いやーでもね、僕ねこれデジャブなんですよ。やってないですか長岡かどっかで。
まあでも結構地方では
地方でやってるんですけど、
ましたし
長岡で昔やった気がするんですよね。
まあまあ福岡とかもね、やってます、はい。その昔は台湾とかでもやってます。
長岡は違うか。長岡はなんかいつも一緒にいる感じがして。
長岡はね、
はい、
まあまあちょっと言うとあれですけど、
はい、
ちょっとね、特別なところがありますから、
はい、そうですね、まあ。はい。うん。
そうなんですよね。
うん、
まあ何から、どうですか巡業の、
ね。そうですね。まずテーマを決めましょう。テーマを決め
ていないのかという、
ね。見切り発車です、はい。男は黙って見切り発車。
どうですか、
まあ、ニュージャパンカップが、はい始まって、まあその間に一回あったんですかね。
そうですね。だから、これはちょっと残念ながらもう、結果は出てるんですよね。
そうなんですよ。
このタイミングで
は。はい。
なので、それはまたね、改めて総括
を。そうですね。
お願いしたいんですけども、
は
い。
うん。
どうしましょうかね。まあ、その、ここに行くまでの巡業の模様。あとは、ま、ちょっと、これはね、後で話してもいいんですが、はい、その、先ほど発表になりました。
はい。で、発表になりましたね。
これ、結構ビッグトピックスですよ。これ結構、もう、ツイッターとかでもう、
棚橋ジャムが。
もう、チケット争奪戦だと。
本当ですか？
はい。
これね、まだ言えないことが多くて。 はい。まず、棚ジャム、棚橋ジャムという、その大会名と、う
ん、はい。
はい。おそらく僕がメインイベントに出てくるだろうと。
そうですね。
はい。
これはちょっと頼むって感じですね。
はい。
まあ、なんならあれじゃないですか。
はい。
最近ちょっと多いじゃないですか、こういうの。
そうですね。選手主催工業、はい、ね、石森くんとか、
はい、
デスペラードとか、はい。のスケール、会場的にはスケールアップ
してます。いや、そうですよ。はい。だから、まあ、なんなら石森さんばりにね。
うん。全試合を。それをね、心配してるファンの方は早くもいらっしゃいましたよ。
まだ一言も言ってない
のに。一言も何も言ってないのに。
高橋大丈夫かと、
ね、体力あんのかと。
7試合も出てみて。
それは僕はもう、それはね、もう石森選手がやったことなんで。
そうですね。
僕はやり、
同じことをやってたんでしょうがないです。
そうそう、
うん、まあでももう、いろいろと。
はい。僕はリングアナとかレフリーもいるかもしれない。
あ、リングアナいい
僕のいい声がね。
うん。
炸裂するかもしれないですね。
これは
ね、滑舌が甘めですけど、
ね。そうですね。
ちょっとコールする選手の名前を選ばせてもらっていいかという。この選手は言いにくいな。ああ。
安倍さんに立つ。
誰が言いにくいんだろう。棚橋博士は確実に。
最上級。
言いにくいと思いますよ。
海の翔太とか言いやすい。
海の翔太、言いやすいですね。
ああ、ね。ああ。ドリラモロに言いやすい。
はい。
高木慎吾、内藤さん。みんな言いやすい。
みんな言いやすい。
棚橋
博士。棚橋博
士が。で、こう、口の動きが多いですもんね。
はい。棚橋博士。で、みんなも棚橋博士で滑舌の練習をしてほしいと。
そうですね。
ね。
最難関を。
最難関の名前を背負った男の滑舌が怪しいというね。はい、世の不条理が。
はい、まあ、どうなんですか何かしら、はい、まあ、言えないまでも、
はい、
こう、青写真というか、
そうですね。だから、まあ、新日本ももちろんなんですけど、プロレス界に、棚橋、ゆかりのある選手が、やっぱり、ちょこちょこ、
はい、
ね、こう僕はあちこち、こう、
はい、
ご縁を作らせてもらったので、
まさに、
はい、NEC、はい、なので、はい、そういう選手に集まってもらえたらな、という。うん、
なるほど、うん。これは言っても大丈夫なのかな、
うん、
うん。
大丈夫だと思います。
なるほど。
はい。
はい、
うん。まあもうここまで。
そうですね。
もうここまで。
いや、というのは、
はい、
あ、外からもうやっぱりもうざわざわしてますよ、みんな。
あ、本当ですか。タナジャム。
タナジャム、もう、あれですか、タナジャム、ハッシュタグタナジャムももう大変、あいつ
が。もうタナジャム。
もうチケットどうすんだとか、はい、もうみんなわーってなってるんですか、
ね、ああ。いや、嬉しいですね。
ね、はい、タナジャム、もしね、もうハッシュタグしてたら、カタカナですかね、タナジャム。
タナジャム。まあ、全アルファベットがかっこいいですけど。
全アルファベットでいいでしょう。
はい、TANA ジャムの方がいいと思いますね。はい。は
い、
うん、
これはね、じゃあちょっと、はい、いや、まあでもこれ、ね、今まで一度もこういうこと
ってないですもんね。はい。僕はやっぱりこう、新日本プレスの大会が、盛り上げたいというかね。
うん。
うん、わがわがで、やってるように見せて、わがわがではなかったっていう。
逆に、今までが全部棚橋プロデュースではないのかみたいな書いてる人もいました。
あ、本当ですか。
やっぱり。そうではありません。
いや、そんな方が、あいつすぐ前に出るからな、ね。なんかあったな、俺がっていうね、やっぱ時期もあった。それはでも、一番になりたいからっていうね、思いが、あぶれてしまったっていうのもあるんだけども。
なるほど。
うん、
まあでも確かになんか意外とそういう、まあだからそういう、いやいや、欲望と言ったらあれですけど、
はい、
すごくやりたい人っているじゃないですか。
はい。
大佐ってそんなに。
そんなこと、そういう、あんまり僕はそういう欲はなかったですね。新日本プロレスというものが、盛り上がってくれるのが、一番って思ってましたんで。
そうですよね。はい、この俺の世界よっていうよりは、
はい、
もうこの新日本っていうのを、
うん、
全体のパッケージをっていう、う
ん。やっぱりその、どの年代の新日本プロレスを見てきたかとか、
うんうんうん、
っていうのもあるのかな、
うん、
なるほど。やっぱ僕にとってやっぱそれぐらいライオンマークってのはやっぱり重かったので、
うん、
はい。なんかこう、犯しちゃいけない聖域みたいなね、
なるほど。
ところを感じてたんで、
ね、
新日本プロレスの戦いは壊るべきだみたいな。
うん、
僕ね、意外とね、保守本流なんですよ。
そうです
ね。リベラルに見えて。これね、リベラルの皮を被った保守本流。だから、今ここにいるんですよ。ね。
やっぱりね、保守本流じゃないと、やっぱり、社長にはなれないかもしれないですね。
うん、だからなんかこう、なんか、新日本、ただ特に他団体との対抗戦とかになると、急にね、新日本プロスの、
そうです。
プライドというか、
はい、
誇りがね、ミキミキミキと、
そうです。
もう前に出てしまって、
そうです。
それがね、いろいろこう、
脅したみたいな。
急に棚橋おかしいぞと、急に、こんなんだったっけってなるんですけど、それはやっぱもともと持ってるもので、それをやっぱりこう、僕がね、子供だったんでね、やっぱ、他団体の方には迷惑をかけてしまった男が、他団体の人をみんな呼んでやりたいと。
まあまあ、でもそこがやっぱりね、
はい、
その、まあ、ある意味、やっぱ、
はい、
信頼というか、
うん、
つながって思いますし、
はい、
ね、以前ね、その週刊プロレス表紙騒動とかもありまし
たね。ありましたね。
はい、やっぱこう、何かこう、やっぱり。
あ、僕、やっぱり一本芯がね、
はい、
通ってるんです、多分。
やっぱ一個、ピッて触れた時に。
通ってないようでね。うん
ええとですね。そこみんな分かってますよ。だからこうみんなこうね、可愛い棚橋さん。
はい。
いろいろね、
はい、
ちょっとお茶目で棚橋いろいろあっても、
うん、
でも棚橋は、最後の席から、
あいつはピリッとすると。
意外とピリッとすると。
あいつ、急に真顔になるぞって。僕ね、僕ね、言われたことがあるんですけど、
はいはい、
学生の時かな。僕あんまり怒ったりしないんですけど、
はい、そうですね。
自分が納得できないこととか、
はい、
こう、怒りが頂点に達すると、
はい、
僕無になるんですよ。表情が消えるというか、一番怖いタイプ。
多分ね、僕ね、
はい、
1、2回ぐらい見たことある。
見てますか。なんかこう腹立ったことがあったら、
はいはい
怒りに出してしまうタイプってあるじゃないですか。そしたらそこで一回ね、リセットされるんですけど、僕は言わないんで、その、こう、怒りがしたから、
はい、
僕の表情を取り去ってくるんですよね。
ちょっとシャットダウン型という
か。あはい。はい。
もう、バシャン。
そうですね。だから自分その、自分の中のマグマが、冷えるまで、一人になってるという
か、はい。そうですね。
うん
何
の話でもいいんですよ。僕のその、性格診断はいいんですよ、はい。
そうですね。
はい。
いや、まあだからこれね、はい、まあまだ、6月ですもんね。
そうですね。6、2、9ですね。
まだ時間ありますが、
はい。
なんですが、
はい、
日曜日なので、
はい。
皆さんぜひね。
そうですね。はい。
ちょっと、棚マニアは、
うん。
来るしかない。
はい。うん、やっぱりその、石森選手もね、
はい、
デスク選手も、やっぱこの、なんだろう、その選手ならではの選手を呼んだりとか、
はい、
大会の雰囲気とか、また新日本の、
うん、
興行とまたテイストがちょっと雰囲気が違ったりとかってあるんで、
うんうん、
そういった辺はね、しっかりこう、うん、いいとこは盗んで。
そうですね。
後輩たちから。
ね、どうね、はい、いや、楽しみですよ。
うん。いや何しようかなぁ。
まあ、危ない。まあ、危ない。
僕は、ポロリ癖があるんで。
そうですね。
はい。
ちょっと今日、今回カットをね。
はい。また、北村さんがね、編集に、はい、時間かかっちゃう。
手間取るという、
ね。はい、
うん。
じゃあ、ちょっと一回話題変えましょう。
そうですね。
はい。
ちょっとそうですね。ちょっとまあ、ちょっと皆さんね、もしかしたらこのタイミングで違う展開になってるかもしれないですけど、
はい、
まあ、ちょっと皆さん気になってるの
は。はい。
ジャスト・フォー・ガイズ。
ああ、ジャスト・フォー・ガイズね。はい。動きましたね、棚橋。はい。
動きましたね、はい。びっくりしましたね。う
ん、はい。
パッて見ると900リツイートとか言ってましたね。
あ、本当ですか。
はい、
うん。まあ、全部流れって繋がってて。
ああ。
はい。やっぱそのバレットクラブの流れがあって、オーチャーが、中で、
はい、
昨年ね、いろいろこう、うん、僕も奔走したんですけど、
うん
の中で、真田が、
うん、
ジャストファイブガイズを、
外れて、
裏切って、
うん、
バルトクラブ入って、
はい、
っていうジャストフォーガイズになって、
はいはい、
で、また同期が、
うん、
ね、アクシデントで怪我してしまってっていう中で、はいはい、ジャストフォーガイズをどうするか、
はい、
どうしようかなと。
なるほど。
うん。まあ、それは、まあ、彼は彼でね、
うん、
戦いの主張というか、やりたいものを持ってやってたんですけども、やっぱりこう、 より親切というか、プレスファンの方に対して、僕はユニットが多いのももちろん、それぞれのユニットにファンがね、ついてもらって、面白いんですけど、僕
は
初めて見る方には、どっちがね、どういう選手でっていうのが、結構初見の方には難しいぐらいバラバラになってるんで、少しこう、本体強化というか、まあ僕のわがままでもあるんですけど。
でも今日そこのある程度の説明というか、はい、僕も伺って、あ、はい、でもなんかすごくそれ、要するに本体を強くすることでということですよね。そうなんです。
本体を強くすることによって、
うん、
その派生したユニットも光るというか、
そこはまあ一つドーンと大きくあって、
うん、
で、その対抗軸というのはいいんだけど、はい、今は逆という
か。逆転現象になってしまってるんで、はい。うん、まあ、ずっと、ここ数年逆転現象なんですけど、
ね、
まあ、まあ、その、蝶野さんがね、
うん、
NWO を持ち込んで、狼軍団っていう、うん、そのヒールベビーが逆転してしまった現象っていうのが、うん、やっぱロスイングにもあって、はい。やっぱロスイング超人気の時とかは、やっぱり本体っていうのは、さらに苦しい立場に追い込まれたというか、まあ、それでね、いいんですけど、
はいはい、
相対的に、どっちを応援してもらっても、プレスは成り立つんですけども、
はいはい、
うん。原点回帰と。やっぱりこう、僕は社長なんで、
はい、や
っぱ僕が好きな、はい、なんというかね、完全懲悪の世界ではないですけども、
はい、
初めて見る方にとっても分かりやすいプレスっていうものに、少しシフトしてもいいんじゃないかなっていう思いがあっての動きですね、はい。うん
ではね、いや、ちょっとだから、うん、まあ、もしかしたら、この、長岡とかで新たな進展がね、もう動いてるかもしれませんが、
は
い、
そうですね。
この、今日のね、時点では、はい、まあ、こういう気持ちだと。
はい。
いう部分がね、お分かりいただけたと思いますし。
はい。
まあ、ぶっちゃけ、やっぱり僕も、やっぱり、特に上村選手とかは今ね、もう、今、ファンがすごいついてきてる
んで、はい、
ここに本体っていう。
そうですね。強い。どこに、特に上村なんかは、まあどこにいてもね、光る実力はあるんですけど、
はいはい、
持ってる空気感が根っから明るいじゃないですか。
そう
なんです。はい。もう翔太ももちろん明るいんですけど、
はい、
彼はやっぱり、はい、少し、なんだろう、闇も抱えてる感じがあって。
今そうですね、はい、特に。
うん、はい、僕はな闇がなかったので、
はい。
はい、闇は時々、
はい。
時々出てるんですけど、
時々来る。
ダーク、ヒロシが。
ダークネスが。
ダークネスが。ダークネスだとあっち行っちゃうんですけど、はい。なんかその、持ってるものがね、一番こう、光る場所にいてもいいんじゃないかなっていうね、
いや、そう
思いもあって。
そこはね、うん、まあもちろんじゃあスパイフォーガイズのままね、行、うん、ってほしいっていう方もいるとは思うんですけど。はい、
そうですね。
まあ、そ
こは。ユニット推しとかね。
そうですね。うん、まあ、これはまあ、最終的には、本人たちのね、はい、意見もあると
思います。そうですね。まだ全然僕誘っただけなんで、
はいはいはい、
ここからの動きどうなるかっていうのは、全然全然。まあ、最終的に決断するのは彼らだと思うんで。
まあ、そういう意味で言うと、ケイオスもね、はい、結構、旗揚げ記念日で。
はい、
まあ、ちょっと唐突といえば唐突でしたけど、うん、こう、まあ、一致団結というか。
うん、
多分それまでもうみんなね、組んでたん
ですよ、
ね。
そうなんですよ。やっぱり僕と矢野選手の関係性だったりとか、
はいはい、
その6人タッグでね、少なからず気づけた石井選手との信頼関係、
はい、
で、棚橋と吉橋の関係性とか、
いや、そうですね、
みんなにやっぱりそれぞれ、なんだろう、ちゃんと理解してもらってっていうかね、
うん、
はい、
そうですね、そこはもう今までこう、歩めてきた歴史があるから、
うん、
割とそこはまあちょっと現時点で、はい、
そうですね、
もちろんケイオスも、ケイオスないのかよっていう人もいるかもしれないですけど、う
ん、でも、その、石井選手、矢野くん、吉橋、もう、ケオスっていうものの、魂は、多分ずっと持ち続けると思うし、
そうですね、うん、側もそこは、ね、はい、ある程度意識は、しながらということになると思うんですけど。
はい、で、まあ、ね、元ケオスの3人が組んでたら、ちょっとエモいみたいなね、
そうですね、
のところにもあるし、
はいはい、
うん、で、またそれは、またここ何年かで、新しくプレスが好きになってくれた方にとっては、過去そういうことがあったっていう、ことがあっても、
うんうん、
その先の新しいものしか見てないわけですから。
うん、そうですね。うん、いや、だからここはまあ大改革がね、引き続き、ここの、
棚橋革命が。あれ棚橋革命つけると、今、後藤選手がキラーフレーズで使ってるんで、全部2万センチになっちゃってね。
そうですね。はい、棚橋、もうちょっとなんかこう、はい、
革命を辞書で調べて、似たような言葉を。はい、
類語で。
類語で。調べ調べでしょうか、はい、革命でしょ、レボリューション。
それはもう、翻訳ですね。
革命類義語で出ますかね。
類語で、どうでしょうね。
なんだろうなぁ、革命。
革命の類語。
はい。
あ、言い換えや類語ありですね。はい。
レボリューション。
それは翻訳。
英語じゃない。
それは翻訳です、はい。あ、パラダイムシフト。これ、聞いたことあるな
パラダイムシフト出ちゃった。
あ、逆転現象。結構あれですね。はい、割と。
ない。あるようで
も。ビッグウェーブ、大きな波、反体制、反乱暴動、体制、ちょっと言葉強いですね。
体制崩壊。
政変、棚橋政変。
棚橋政変。
政変だとなんかね。
政変だとね。
ちょっとね。まあだ結構。
政治色が強くなってしまう。ね。
結構だから過激な言葉ではあるんですよね。
そうだね、う
ん。もうちょっと今回はそういう、なんていうか。うん地続きのね。
まあ、長州さんの革命戦士みたいなね。
そうですね。
革命ってことは強いですね。
強いですね。
まあ
まあまあ。そうね。まあ、その一つの、まあ、余波ともね、言えるかもしれないですけど、ちょっと。
ただ、後藤革命はちゃんと軸がしっかりしてますよね。
そうですね。
棚橋長田を、こう、連続で挑戦、ね、受けてみたり。
だから本当に王者として、うんうん、その挑戦者選びとかも含めて、この表現になってる。
そうなんですよ。その30代、ね、半ばぐらいでビエル取ってたならば、やっておきたかったことを、まあ、今、ね、チャンピオンになって、少し遅れながらも、保管してってるというか、
そうです
よ
ね。
そこをまずやり遂げてから、
そうです。
今の、同世代とか現世代の、
いいですね。
若い世代を、やってやろうっていう。なんかその、後藤選手なりのビジョンがあるんですよね。
まあ、この後藤ワールドっていうのがね、うん、かなり確立されてきてるので、
はい。
そのネーミングにしてもいいですし。
うん、で、まあ、チャンピオンシップと、棚橋戦、後藤、長田戦ですけど、早くもね、チャンピオンの空気感出し始めてますよね。あれ不思議なもんですよね。ベルトを巻くとやっぱり、やっぱそのベルトを巻いてるっていうフィルターが僕らにかかるっていうのももちろんあるんですけど、やっぱこう、その場所、立場っていうものが、はい、その人間を作っていくっていうのは、まあ、プロレスだけに限ることではなくてね、普通の一般の会社でも役職が与えたら、
はいそうですね、
急にやっぱこう、
まさに、
仕事の能力が伸びたとかっていうのもあるんで、
はい、地位がね、人を作るというかありますけど、
はい、僕はどうでしょうかね。
フィルターがほんのね。
社長のフィルターがかかってますかね。
まあ、
もやっとしますか。
まあ、クリアですよ。ちょっとそれを伺いたいですが、まあ、解説もね、務められると思うんですけど、
はい、
後藤長田戦、
うん。
ね、ちょっとこう、は
い、そうですね。
この40代、50代のファンのじっと来る試合でしたけど、
そうですね。本当になんか、総力戦仕掛けてきたなっていう思いがあって、はいはい、まあ、後藤選手も、コラケンホールとかで、お子さんがね、
はい、
見に来てもらったりとか、
はい、
ね、パパ頑張れと。
はい、
で今回、長田さんもね、
はい、
息子さんが会場に来て、
はい、
リングサイドでずっとね、はい、見てて、
はい、
悔しそうな顔してましたよ。僕ね、本部席から、右側に流星くんが座ってるのが見えて、
はいはい、
ずっとね、無表情で、
はい、
無表情というか、こう、真剣な眼差しで、
はい、
お父さんの戦いを見てたんですけど、
はい、
まあ、スリーカウント入って、
はい、
負けた時に、っていうね、こう、悔しい、下向いて悔しいっていう表情を一瞬したのを僕は見逃さなくて、うん。
これはね、まあまだちょっと中学1年生なんですよね。うん
はい、ぐらいですね。
中1にはみんないぐらい知って
たから、しっかりしてますけど。
なんで、うかつなことはちょっと言えないですけど、
そうですね。
ちょっとなんかでもこのなんかドラマの始まりをまた見てしまったような。ね、
はい、いつかね、何年か経って、
はい、
ね、お父さんの、
はい。
悔しいのを自分が晴らしに来るかもしれないし。
は
い、
そうですね、
うん。
中学1年生って結構人生観
多感な時期ですからね。
多感で結構ね、うん、ほぼ決定的になるような感じじゃないですか。
すね、はい。でも、やっぱり永田さんのご家族の関係性っていうものが非常にいいんでしょうね。ね、お父さんを尊敬してるからお父さんがやったレスリングをね、続けてるし。
いや、本当にそうですね。
で、全中チャンピオンがね、なんかすごい有望な選手になったし、
あのね、煽り V で、
はい。
長さんがね、
はい。
涙するとことかも。
はい。
あれはグッときました、
ね。そうですね。で、僕が同じ愛知県体育館で、
そうですね。
長田さんの V10 に並んだ試合以来何年ぶりだったの？ 10、あれは2011年、11年だったんで、だから13年ぶりか、ぐらいですよね。
そうですね。あの時はストップをね、かけるということでしたね。
はい。なんかもっとね、やっぱり長田さんっていうのはイメージで最前線にね、いるイメージだったんで、ああ、そうだったんだって僕は改めて思いましたけどね。だからやっぱこう IWGP のチャンピオンになるっていうのも難しいですけど、IWGP 戦線に、その常に留まり続けるっていう、こともね、とても大変な争いなんだなっていうのをね、改めて今回思いましたね。
試合後にね、あの、
はい。
IWGP、また行きますかって、
はい、
当たり前だろって。
うん。
すごい。
そうですね。本当に、テラさんの、
はい。
ね、本当に実況を僕
横で、ね、
はい、ために来て、インタビュー、僕行ってきますって言って、すぐバックステージに走っていって。
いやね、だからこれはちょっと。
はい。
まあでもそこもね、含めてまた物後藤さんの世界でも
ありますし。まあ後藤選手はチャンピオンじゃないと、できなかった世界観が、棚橋戦、永田戦だったんじゃないかなっていう。で、またこれが後藤選手が、若い世代に目を向けた時にどういう化学反応が起きるかという。
そうですね。
いや、結構ね、盤石の試合するんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
後藤選手って、やっぱこう、荒武者って言って、
はい、
少し古風な、
はい、
ね、イメージありますけど、
はい、
武骨なイメージありますけど、
はい、
グランド、
はい、
打撃、
はい、
今風なオリジナル技、
はい、
実は全部あるんですよね。
そうですね。
はい。それが少し前だと、ちょっと器用貧乏的な、
日
差しが多すぎてっていうのがあったんですけど、それがね、うまく今、カチッとハマったんですよね。
いや、巡り合わせってね。こういうものなのかって思うぐらいです
ね。
すべて。
いやー、だから本当にね、後藤選手は、IWGP 届かないんじゃないかっていうね、思いも、ファンの方もいたんじゃないかなと、中西さんもね、
はい、
あったんですけど、
そうですね、
これは、何歳で、スポットライトが当たるかわかんないっていうのは、
はい、
プロレスのね、
これプロレスのね、プレスしかないというまではちょっとあれですけど、言い過ぎかもしれないですけど、
はい、
ちょっとあまり見ないですよね。
当てる、そうね、当てるところを間違えると、V 群になりますんで。
そうですね。
はい、僕はあの29歳でね、初めて IWGP を取ったら V 群だったんで。これはまあ僕の実力不足があった上で仕方ないとは思ってますけども、やっぱその、どのタイミングでベルトをチャンスをものにするかっていうのは、本当面白いね。やっぱこれはね、やっぱファンの方が生の感情をぶつけてきてくれるから、ゆえのジャンル。
そうですね。
これはやっぱプロレスっていうジャンルは、ここがね、やっぱり一番独特なんだと思う。
これは特殊ですよね。
特殊ですよね。
本当に。
どんだけ若くて、いい選手でも、ファンが認めなかったら、スターに上がれないんですよ。
そうですよね。
なんで？
だからもう、まさにその今、こう、海の、選手がね、悩み抜いてるところとか、かつての内藤さんとかもそうですし。はい、
ね、だから、他のね、プロレス興味ない人もいたら、肉体良くて運動神経あって、ビジュアル良ければ、あ、この人スターじゃんって思って。
いいじゃないか
って、ね。でも、プロレスファンは、いや、あいつはまだまだだよ。不思議だよね。
これはね、ないですね。
ね。
このジャンルないですよ。
うん、
まあ。もしかしたら相撲とかもね、こう横綱新、ギリ委員会みたいなので、まだ早いとかよく ね、ありますけど。
そういうのがやっぱり、その、印象との、持ってる印象であったり、
そうなんですね。
っていうのも大きく作用してくるのかなと思う
けど。ですが、ここまで極端なジャンルっていうのは、ちょっと、ないですよね。
でも、だからこそ、その、あの、ファンの方の、に認められた時の、
うん、そうですね。
この、
ね、もう手のひら返し
というか。はい。内藤的に言うと手のひら返しというか、はい。
そこの大爆発。
それがどこで起きるかっていうのも、
うん、
あの、まあ、第三者から見たら、ただ面白いし。
そうですね。
僕、ただ、ああ、ここで変わるんだ、みたいなのが、僕は2009年の中西さんとの試合だったんで。
なるほど。
はい。それが僕、試合中に起きたんで。試合
後から。中西コールから。
棚橋コール。もう一回見てみたい
な。認め始めた
っていう。そう。試合中に。
嘘だろっていう。試合中にみたいな。
試合前、棚橋コール、中西コールだったじゃんと思ったら、試合後、棚橋コールでっていうね。いや、でもあれはもう本当に、まあ、その、僕もね、いろいろこう、出世試合と思ってる試合はあるんですけど、あれは一つのね、転機でしたね。
まさに今後、今その、
はい。
ね、その後藤さんは、頂点、まあ、今度、ね、ちょっとニュージャパンカップ結果わからないですけども、はい、まあ、次世代、およびね、今、フィンデ選手も来てますから、
来てますね。
そこは、誰がじゃあ、そこの突き抜けるのかっていう、うん、これ面白いです。
はい。いや、でも、新日本プロレスのね、パンフレットとか選手名鑑とか、
はい、
ね、サイトの選手一覧とか見てても、はい、その20代、
はい、
まあ、半ば、
はい
から30代前半までの選手層の厚さがね、えぐい。
いや、そうです
よ。こうやって出る枠ないわと思っちゃうもんね。
いやいや、
もう、ね。ここ俺いつシャシャリ出ればいいんだっていうね。うん。
だから、まあ、これそういう意味だよね。この構図がどう今後、まあ特に半年1年後。
そうですね。半年1年後でももちろん変わるだろうし、うん、2年後3年後なんか、全く予想できないよ。
全然違うでしょ、
ね。うん。その軍団とかもさらにこう、
はい、
入れ替わり、
はい、
生まれ変わり、
はい、
新ユニットが出てきたりとか、
はいはい、ね、う
ん、裏切りがあったりとか、結託があったりとか、これはもう、やっぱその、そこに、レスラーっていうのはマシンではなくて、
うん、
そこにあの、個人の気持ちが乗るんで、
うん、
それがどうね、動いていくかっていうのが、やっぱりこう、見ていて特殊なんじゃないかなっていうね。
そうですね。
うん、はい。
いやー、
いやちょっと熱くなっちゃった。熱くなっちゃった。面白いとこなかったよ。
そんなことないです。
面白いエピソード。
いやいや、面白いエピソード。
大丈夫。
またね。
ちょっと。面白いエピソード回を。
またやりましょう。
はい。というわけで、ね、はい、新日本プロレスね。実は、いよいよ、
はい、
明日ニュージャパンカップ決勝と。
そうですね。これが終わってる頃には、もう、両国の話になってますね。
うん。
春の両国。
はい。
はい、
ねえ。まあ、引き続き新日本プロレス、
はい、
楽しみに、
はい、
していてください。ということで、じゃあ最後に告知です。
はい。
改めまして、棚橋由伸のポッドキャスト。
どうしたんですか、最後に。
ネギを切れた。ポッドキャスト、はい。ね、毎週月曜12時更新になっておりますので。
はい。よろしくお願いします。
ね、よろしくお願いします。
はい。
ね、どうしても収録できないときは、
はい、
お休みになってしまうこともあるんです
けど、ね、そうですね。
できる限り、
はい、
更新していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、
はい、
以上、棚橋由伸のポッドキャストでした。ありがとうございました。